ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮たみです。今日は愛媛県八幡浜市出身の教育実践研究家菊池昌三先生へのインタビューをお送りします。昨年12月、松山市内で菊池先生の教育現場を追いかけたドキュメンタリー映画挑む3の上映会と、著書社会を生き抜く力は小学校1時間の授業にあったの出版記念セミナーが開催されました。これらのイベントは菊池先生の実践から学ぶ教師や人材教育関係者が集まる菊池道場愛媛支部主催で開催されたものです。
そのまあふるさと愛媛に凱旋公演と言ってもいいかと思うんですが、この2日間合わせて200名を超える方がご参加くださったんですが、
ありがたいことですね。いろんなところに、ね、全国行かせていただくんですけれども、やっぱりふるさと愛媛っていうのは特別な思いがありますし、その愛媛の皆さんと一緒に作ったこの書籍が世に出て、それのお披露目の会だったものですから、本当に感慨無量というか、嬉しい気持ちでいっぱいですね、はい、そしてこの第3部の映画もライフヒストリー的なところがあるものですから、幼少期過ごした愛媛県がまた一つの中心となる舞台ですから、はい、上映会もしていただいたっていうのは本当に嬉しいことですね、はい、
映画の中に先生の出身校の戦場小学校、はいはい、それから大津高校そして授業を行った松山市立清水小学校の様子などもあって、はいはいはい、愛媛支部の皆さんと非常にこういいつながりができていることがまた伝わってきましたよね、はい、
私自身がそのコミュニケーションというのを大事にした教育をしていこうと思っているわけですよね。そうするとコミュニケーションというのはやっぱりその、大人も子どもも関係ないと、一緒だというふうに思ってるんですね、まあ、学校だけじゃなくてそういう一般企業の方たちも関心を持っていただいて、それで一緒にできたっていうところがやっぱり一番嬉しいですね、
はいはい、その菊池先生のご著書がこの方で出版されたんですが、タイトルが社会を生き抜く力は小学校1時間の授業にあった、はい、このタイトルに込めた思いを改めてお願いします。
ただ教科書をのある知識を、まあ、45分なら45分1時間の中で教えていく、それだけじゃないっていうふうにはずっと思ってたんですよね、はい、まあ、友達との関わりとか、あるいは自分自身の在り方とか、みんなで何かをこうね学び合って作っていくというか、そういったことっていうのは本当に社会を生き抜く力の根幹だと思うんですよね。でそういったものが45分の1時間の授業の中にもあると、あるいはそれをより大切にしていくんだっていうのが本当に私が目指していた教育というか授業だったものですから、はいはい、私の中ではおかましいですけれども、もう本当に社会を生き抜く力、もう一番大事なそういった態度とか能力は1時間の授業でも必ず培うことができると、うん、そういった思いをずっと持ってて、でそれがこのタイトルになったという感じですかね、はい。
しかもそのモデルとなった授業が松山市立清水小学校で行われた、そのまさに45分の1時間の授業なわけですよね、はいはいはい、で私も実際拝見したんですが、菊池先生の飛び込み授業って子どもたちがもうどんどん乗ってきて、どんどん生き生きして、それこそどんどんコミュニケーション能力が開発されていくっていう感じなんですが、
やっぱりそのコミュニケーション、まあ、本当に技術的なことはいっぱいあろうかと思うんですけれども、その根底はやっぱり関係性だと思うんですよね。温かい関係性だから、まあ、まだまだ不十分ですけれども、飛び込み授業であっても私と一人一人の子どもの関係、はい、あるいは望ましい子ども同士の関係、はい、それを45分であっても大事に作っていこうとする、はい、それらがうまくね、子どもさんたちの頑張りによってより豊かになっていくと、清水小学校のような素敵な45分の時間になるんじゃないかなと思いますけどね、
はいはい。私は拝見させていただいて、特に対話っていうものについておっしゃっていた菊池先生の言葉で、まず笑顔って書かれて、はいはいはい、で笑顔からうなずく、はいはいはい、そうですね、うなずくで相槌、はいはい、で質問感想、こう矢印でこうサークルを作られるじゃないですか、はいはいはいはい、で最後に対話で矢印が上に向く、はいはいはい、対話力アップ、また笑顔に帰っていくっていう、はいはいはい、 これがですね非常に感銘を受けました。
書いていただいてありがとうございます、はい、そうですね、だから対話会話っていうのはやっぱり心の解放と、うん、平等な人間観みたいなものが根底にあると思うんですよね、はい、でそれらが形になって現れるっていうのがそのサイクルズの特にスタートの笑顔の部分、あるいはうなずいたり相槌を打ったりっていう非言語の部分、うん、そこだろうと思うんですよね、はい、今までの学校教育はどちらかというと意見の言い方とか感想の言い方述べ方とか質問とても大事なんだけれども、そこだけが独立するような形でむき出しで指導されていた、はい、でも一番の根底はそれらがうまく動いていく、どうやったらうまく動いていくかを考えるとやっぱりその関係性だと思うんですよね。だからそこの非言語の部分、うん、それらを大事にしてくださいねっていうような意味でサイクルズを書きましたね、
はいはい、この本を書いた目的の一つに菊池先生のコミュニケーション科という授業を小学校の授業に作りたいという思いが終わりなんですよね。
そうですね、だから今本当にいろんなところにね授業も含んだ学びの場をこう広げてくださっているわけですね。で行った先々で一番感じるのは本当に温かい関係性、もっと大げさに言えば市民性の寛容、そういったコミュニケーションの本質的なところを大事にするっていうような、そういったところはまだまだ学校教育の中では弱いと思うんですよね。ですからそういったところを大事にするコミュニケーションの授業を教科に組み込むことができないかと。だから新しいコミュニケーション科という教科を学校教育の中に週に1時間でもいいので位置づくといいなと、まあ、それ自体が私の夢でもありますし、まあ、いろんな方にこうやってお世話になっている恩返しの一つかなというふうに思っているという感じですね、
はい、学校って社会に出るための、まあ、準備というか人間形成をしている場で、菊池先生がおっしゃるコミュニケーション化っていうのは本当に必要だと思いますね。
そうですね、だからそこがうまく機能すると他の教科領域の学びもより豊かになると思うんですよね、はいはい、でそれらが引いては社会に出ていくときに出ていった後大事になることだと思うと、学校教育の中にコミュニケーション化っていうものが必要だと私は思いますね、
はい、
今日は愛媛県八幡浜市出身の教育実践研究家菊池昌三先生へのインタビューをお送りしました。